今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は皆様に希望の毎日を送っていただくお手伝いをコンセプトに、医療教育文化芸術を発信する命未来学校がお送りするボーダレスなトーク番組です。毎回多彩なゲストをお招きしてハッピーな時間をお届けいたします。おはようございます。パーソナリティの命未来学校学長の山尾義明です。そして命未来学校生徒会長の翻訳家いろんなさんです。
アニハセヨじゃなくておはようございます。
アニハセヨ、
はい、
アニハセヨ。
今日もですね、ヤゴさんの韓国語の先生が来られていますので、ちょっと真似してみましたが、
ね、はい、韓国語の発音は難しいんですよ。
難しいと思いました。全然できなかったんです。
なんかね、文字表みたいなのがあって、ああ、ウェー、ウェー、ね、みたいなで覚えるんですよね。
そうですね、
あれの丸とかの棒のやつとかいろんなくっついたらいろいろ変わってって。
そうなんですね。
でこう割と頭がくっついたらまた変わる。パチム、
はい、
パチムっていうのがあった
よ、うん、パチム、
はい、いろいろあるんですよ。
矢後さん半年ぐらいで勉強してよく覚えたんですね。
いやそんな僕ぐらいはそんな大
した才能があります、
ね、いやそんなことない。そんなことない、本当に。でも難しいで、でも言語の中でハングルは一番最先端ですよね。あの誰にでも喋れるようにしてあって、シンプルにしてあるんですよね。
そうなんですね、
すごく考えられた、ね、
科学的な文字だっていうことはよく言われます、
ね、
はい、
そう本当に最先端な感じなんですよ。コミュニケーションを取る最先端のことをしようという発想なんですよね。コミュニケーション重要だからと、もうすごく韓国のことリスペクトしたいと思います。
はい、ぜひ今日もまたいろいろお聞きしたいですね。
はい、というわけでいろんなさんよろしくお願いします。
はい、この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人ペノロック法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政少子法人、カーリパートナス株式会社、株式会社トチオ、伊水内科クリニック、株式会社振興開発、阪神ベントの有限会社ウェルカムがお送りいたします。
はい、今週のゲストは浄土真宗親鸞会仏教講師有國俊子さんです。こんにちは。
こんにち
は。はい、今週もよろしくお願いします。
今週もよろしくお願いいたします。チャルプタッチミダ、
はい、こまおうよ。
参加できないのは何ともいないですよね。
とさでも出てこないですね。本当にちょっとね、僕も韓国行きたいなと思ってるんですけど、イスラエルに行こうと思ってたんですよ。スケジュールガッチガチになってきて今年。でも韓国はほら2時間で行けるじゃないですか。
そうですね、
ソウルまで、はい、で近いし、ね、名古屋からもそのまま行ける、
はい、セントレアから行けます。
はい、ね、はい、でソウルに、
ソウルインチョン空港です。
はい、ね、あ、金浦じゃない。
あ、金浦にも行けますが、まあ、主にインチョンの方が多いです。方が近い、
はい、あ、そうなの。チェジュってもうちょっと遠い。
チェジュの方が近いです、ソウルよりも。
あ、そうなの、
はい、
チェジュは2時間切っちゃうぐらいの。
はい、
あ、そうなんだ。
どこで乗るかにもよると思うんですが。
あ、そうなんだ、はいはいはい、そういう場所、空港があって。あ、はい、
インチョン空港私行ったことあります。
あ、そうなの、
はい、空港だけですけど。
あ、そうなんだ。なんでトランジット。
あ、トランジットで多分十何年前の話ですけど。
あ、そう、
すごい記憶によく残ってますね、韓国の雰囲気っていうかね。なんか、
そうなんだ、はい、あ、そうだ、いろんなさん先週のおさらい。
おさらいですね、
簡単にサクッと。
はい、有國俊子先生、韓国生まれ、そして韓国育ちなんですけれども、お父様は日本人、お母様は韓国人なんですけれども、17歳の時ぐらいご両親を説得して日本に家族ごと移住されたそうなんですね。そのきっかけというのは、こう人生の悩みがありまして、まあ、韓国と日本のハーフだったということで、まあ、いろいろ悩みがあって、まあ、そして存在の意義だったりとかですね、まあ、いろいろ考えられたそうなんですけれども、そして何か日本に あるんじゃないかということでみんなで引っ越しされました、まあ、そしてですねその後まず高校に入ったり神戸大学に行ったりして仏教と出会われたそうなんですね。そしてその仏教に自分の今までの悩みの答えだったりとかその悩みを解決されたということでしたね、まあ、そして今はですねこの仏教を自分自身韓国語でお伝えするという立場なんだそうです。なかなかすごいですよね、韓国語でその仏教を伝えているっていう、
はい、
なかなかそういう人が知りませんが、
はい、おられないです、ね、
ですよね、はい、まあ、そういうすごい人ですね、
はいはいはい、日本ってなんか変な二重構造というかすごく韓国文化大好きで食べ物も好きでしょう、
はい、
で音楽もね僕も大好きですけど韓国の音楽大好き、
そうですね、はい、ね、
ブラックピンクって言うんですけど、
あ、そうですね、
僕大好きで、
はい、
アルバム出るたびがですけども、はい、あのラップがね英語でラップでその次にラップ乗りやすいのがハングルなんですよね。だから言語としてすごい伝わりやすいものがあるんですよね、うん、リズムに乗りやすいとか、なんかそういう好きな部分もありながらなんか韓日関係っていうのが微妙だったり今は ね、
そうですね
良くなったんですけど ね、
ね、はい、
あのその時によってなんかこう政治で左右
そうです、ね、
されちゃって、
はい、
なんか悪い雰囲気になってたり、
はい、
ね、民間の人は全然関係ないですけど、
そうです ね、
ね、
はい、ただ韓国に行って感じるのは、まあ、自分の周りの人になりますが、
うん、
やはり皆さん、まあ、政治や、まあ、そういうのとは違って、まあ、日本に対しての理解はまあ、どんどんどんどん深くなってきている、
うん、
またそういう理解をする人が増えているとそういうのを感じます。はい、まあ、いろんな状況によって変わるけれども、
うん、
まあ、日本の人は対人間としてこう知り合って理解し合えばいい人たちだと、こういう人も大変多くいるなというのを感じました。
そうですね、
はい、あんまりこう周りの状況に影響されないと、うん、こういう人も多いなというのは感じました。はい、
あの韓国って教育国というか、
そうです ね、
ね、
はい、
なので、
はい、
競争が激しくて大変な部分もあるんですけど、
はい、
物事をこう判断するリテラシーがどんどんどんどん上がってきてるんで、
はい、
うん、
はい、
国籍違うから言葉は違うから、
はい、
肌の色が違うからとかいうのをどんどんなくしてきてますよね。
そうですね、そうですね、
うん、
またあの海外に留学行かれたり、
はい、
はい、あと日本に来られる方も韓国の方多いので、
うんうん、
やはり実際に自分が目で見て、うん、そして聞いて直接こう接するこの日本の皆さん、うん、日本というものを知ればそれまでに聞いていたことと比較して、あの判断される方も多いので、そういう意味でも変わってきているなというのを感じます。はい、
そうですね、
はい、
なんか近いし双子の国みたいな感じで感じてます
け
ど、ね、本当にもっともっと身近な、
ね、そうですね、
感じ方していっていただいたらいいなと思うんですけど、その仏教が韓国から伝わってきたものなので、
はい、
有国さんはそれをねまたお返しというかね、うん、
そうですね、
法音というかね、
はい、
いう形でお伝えするのできたらいいなという感じで活動されておられるということです。
はい、
ね、あの韓国だからとかアメリカだからとか中国だからとかっていうその国カテゴリーみたいなものがねどんどんどんどんこう減っていく流れになっていけばいいなと思うんですけどもね。
そうですね、うん、私もやはりこの仏教を学ばせていただく前は、
うん、
その国とか何人とか、
うん、
あるいは人種とか、
うん、
自分はこうだっていう、
はい、
そういうのがまあ、強くならざるを得ないそういう環境もあったと思うんですが、仏教を学ばせていただいて人間とはどんな姿をしているのか、まあ、人間の心とはどんな心なのか、それを詳しく聞かせていただいて、
はい、
その人間の心というのは国に関係なく人種に関係なく全くもうどの国の人も共通する全ての人間の姿、心の姿なので、それを学ばせていただいて、まあ、知るにつれて本当に自分人間というものを理解できるようになり、また日本と韓国の関係や、
うん、
まあ、いろんなそういうことも理解できるようになりました。
うん、
はい、ですので本当に お釈迦様の教えられている親鸞聖人が詳しく教えてくださっている自分の姿という心の姿をお伝えしたいなというのもあります。それを知ればもっと日本と韓国はお互いをこう知り合える、理解し合えるようになると思っていますので、そこにはもう日本とか韓国国関係なく人間対人間ですので、そのことをもっともっとお伝えしたいと思っています。
そうですよね、
はい、
まあ、そういうことが世界中に、ね、はい、伝わっていったらいいなと思いますよね、はいはい、あの紛争している国も今ありますけど、はい、紛争していることって人間のおごり慢心、
そうですね、
じゃないかなと、ね、有国さんそういう慢心のお話がすごく、
そうですね、
お上手というかもう素晴らしいお話、はい、私お聞きさせていただいたことがありますけど、
はい
ね、
はい、
その慢心を持ってるっていうね、それになかなか気づかないじゃないですか人が。
そうですね、はい、
みんななんか自分の中でね、人よりも優れるとか自分の中でこう気づかないところでね優れてるわと思ってる人とかいっぱいいて、
うん
ね、
うん、
そういうなんか人とのこう国との紛争を起こしたりとかね、うん、しちゃうじゃないですか。
この親鸞聖人の教え、浄土真宗の教えはその、
うん、
阿弥陀仏の本願一つ、うん、全ての人を生きている時に本当の幸せに、変わらない幸せに助けてみせると、
うん、
死んでからではなく生きている時に絶対の幸福になれるんですよと、これ一つを明らかになされたのが浄土真宗の教えなんですが、その全ての人の中に国とか人種とか、うん、まあ、その頭の良し悪しとか、
うん、
性格の良し悪しとか、まあ、そういうのをもう一切関係なく平等に、
うん、
差別なく助けてくだされる絶対の幸福にということを聞かせていただいた時も、
うん、
本当に非常に感動いたしました、はい、まあ、どうしても日本と韓国のハーフということで、その国に縛られたり何かそういうのに影響を受けたり、こうそういうことあるかもしれないんですが、
うん、
本当の仏教親鸞聖人の教えはそういうの一切関係なく、
うん、
全ての人が生きている時に本当の幸せになれる、
うん、
すごい教えだなと思いましたので、それをやはり韓国にも皆さんにもお伝えしたいと思いました、うん、はい、
いろんなさんも翻訳仲間で、はい、有国さんとお付き合いも古い長い、
まあまあそうですね、ある程度
ある程度
ある程度長いかな、
うん、
そうですね、
だから同じようなね、ご苦労もされておられたりとか、同じようなお気持ちとかもね、
そうですね、あのね、よくわかります、有国先生が言われていること。やっぱり日本に来てから私もなんかだいぶ変わりました、
うんうんうん、
あの、まあ、一つの国に生まれ育ちずっといたんですけれども、
はい、
やはりもうどうしてもなんかあるんですよね、そういうのカテゴリーっていうのが、
うん、
先ほどの話ありましたように、はい、人種とかね、国とか、で日本に来てからはだいぶ変わりました、まあ、周りにそのいろんな人がいるっていうのが大きかったんですし、そしてそのいろんな国の人にもかかわらず、やっぱり先ほど有国先生も言われたようにみんな結局のところ一緒なんだなっていうのがすごい痛感するんですね、あのよく思うんです。いろんな国で育てられて、いろんな文化とかこういろんなバックグラウンドの人たちなのに、あのこのコアっていうかね、なんかそういうものがみんな一緒なんだなっていうのがよく思います、はい、なので今はそういう国籍とかですね、なんか人種とかっていうのが私も本当にこう見えないっていうか、なんかこう透明な感じになっていて、もう全くこの人としか見てないんですね、その人を。なんかこう国籍とか文化とかっていうのを見えなくなってしまったっていうのがあります、はい、
あ、そうですね、あの、うん、まあ、今最近 LGBTQ とか言うじゃないですか、性別のこともね、なんか人種とかそういうことも超えて、もうどんどんどんこう具体的になって男女とか、それもこうね、人だから逆に抽象度を上げるみたいな感じになって、うん、 ってきてて、うん、それがいいんじゃないかなと思いますけどね。なんかそういうカテゴリー何々だから何々だから分けてないっていう、うん、まずみんな同じ人です、生き物ですみたいな、
うん、
でどんどんどんどん抽象的になって、こうもう地球上に住んでる生命のあるものですみたいな、うん、なっていたら、
そう、そこだと思いますね。その生命、なんかやっぱり命があるものっていうのが、うん、この人を今生きてるみたいな、なんかすごい当たり前なんだけど、なんかこの人も生きてるんだって、それを通して見ると、あ、なんとも言えないというか、うん、生きている存在、まあね、なんかその仏教でよく言われますよね、その命、人間に生まれることがありがたいっていうのを、うん、まあ、私もいろんな本を翻訳しまして、ちょっとそれをしたんですけども、うん、なんかすごい今この人が人間として生まれて生きてるんだっていうのが、
うん、
こうスローとして見ると全然あんまりこう気にしなくなるっていうか、
うん、ね、有國さんもそう
ですね。そうですね、やはり今までそれまで持っていたもの、いろんな考え方が大きく変わるというか、転換の一つになったのが、うん、その日本に来て間もなく阪神大震災があったんです。
はい、
その時私ちょうど神戸に住んでおりまして、で周りにたくさんの方が亡くなっていかれるのを目の当たりにしました。でその中で、あの、一生懸命働いて、うん、富や財産やそういうのを築いてこられた方が、
はいはい、
一瞬のその揺れ、おそらく阪神大震災17秒ぐらい揺れたと思うんですが、その一瞬で全てをこう失われて時に、何のために来てきたんかなっていうふうに、80過ぎの建設会社の会長さんがこうおっしゃっておられるのを、私はその時高校生だったんですけども、その姿を見て、自分が今から歩んでいこうとしている人生に、この崩れないものは、変わらないものはあるのかなって、人生振り返った時に、私の人生何だったのかなではなくて、私の人生悔いなしと言えるものはあるんだろうかと思った時に、本気でこう考えたら、ないなと。周りを見てても、質問しても、これだ、これはもう変わらないよと言える大人、まあ、親や学校の先生や、まあ、周りの大人で、そういうふうにはっきり示してくれる人は私の周りにはいませんでした。でそれでやはり、そういう崩れない、変わらない、そういうもの、まあ、そういう幸せ、そういうものがあるんだろうかっていうのもすごくありましたので、それが仏教に巡り合い、変わらない幸せがあるんだと、それは生きてる時になれるんだと聞かせていただいた時に、すごい教えが仏教であり親鸞上人の教えなんだなっていうふうに思いました。やはり全てのものが一瞬で崩れ去ってしまう、
はい
はい、そういうものしかわからない、
そうね、
と思いますが、あの、なんとかお伝えしたいなと思いました。
そうなんですよ、絶対のものってないんですね。
そうですね、
普通に生きてたらね、これは絶対なんです。じゃあいつかなくなったりね、
はい、
絶対と言い切れるものがなく、でそんなものはないということは無常感でね、どんどん、はい、どんどん出てくるんですけど、それを救われる方法がある、救われることがあるんだっていうことを知ると、やっぱり生きる希望というものがね、
はい、
生まれてきますからね、はい、
当時もたくさんの方が、せっかく助け出されたんですけども、その後仮設で、あの、悲しい、ことになったりしました。そういうのもずっと見ながら、本当にいろいろと人生について、これからの自分の人生に、生き方について何のために生きるんだろうかっていうことを考えました。
そうですよね、あの、肉体的に心臓が止まるとか活動が全て止まることは死であるという定義ですけど、希望がないということがもう死と同じですよね。何の希望もないわっていうと、なんで生きてかんないよってやっぱなりますもんね。
そうですね、あの、震災のように、あの時もう一瞬で全ての希望が崩れてしまった時に、もうほとんどの方がもう絶望する中で、そういう状態であっても生きねばならないのが人生の目的でありますので、それをはっきりと教えられているのが、あの、親鸞上人の教えだと、こう理解できた、知った時に、時の絶望から光が、ここにあったんだっていうのを思ったのを、あの、覚えています。はい、
そこですよね、はい、やっぱり希望の光をお伝えするというね、
はいはい、
仏教講師さんっていつも来られて何の仕事してるんですかって聞くんですけど、
はいはい、
そこじゃないですかね、
はい、
本当
にね、はい、どんなことがあっても辛くてもう本当にもうこれ以上っていう時であっても生き抜かなくてはならないのが人生の目的であり、それをはっきりと教えられているのが仏教であり親鸞聖人の御教えですので、本当に多くの方に知っていただきたい、私は韓国語でお伝えしたいなと思います、
うん、はい、はいはい、いやね、うん、すごく明快な答えが見えました今回は
希望大事ですよ、
そう本当ね、
何が起きるのか分かりませんのでね、本当に
自分で探して分からないまま終わっていく人もいっぱいおられますしね、うん、希望って何だろうって、はい、自分はどこに歩むべきだろうとかね、はい、なんで生きてるんやろかと思って、はい、でもそれをね羅針盤というか、はい、座標のようにね、はい、教えいただくことがあれば、
はい、
ね、本当に希望の光、はい、なので、
逆にどんなことがあっても苦しいことがあっても、
うん、
もう生きていける力が、生きる力が湧いてきます、
はい、
乗り越えられる、
はい、
はい、
ね、そうですね、
はい、
はい、有国さんの顔を見てるとね本当にいろんな希望を持ちますよ
本当にそうですよね、
うん、はい、本当にね、あのラジオなのでねお写真とかないんですけどもね、
はい、
はい、本当にね、もう頭いい方っていうのもすごいね、人柄もいい方っていうのが顔にも現れてますからねはい、そんな有国さんの話ね、もう時間がなくなっちゃったんで、はい、名言でお話をちょっとお聞きしたいと思います。
はい、今日は本日のゲストである有国先生の好きな言葉を紹介したいと思います。一つ一つ誠心誠意、できることから着実に対応していくという言葉なんですね。これもまたどうして選んだんでしょうか。
はい、これはどんなこともそうだと思いますが、まあ、簡単で、はい、楽なことはないと思いますが、
うん、
この親鸞聖人の御教えを韓国の皆さんに私の場合はお伝えすることは、うん、まあ、いろんな意味で簡単で楽なことではないと思います、
はい、
いろんな思いで聞かれる方や受け止められる方もおられると思いますが、
うんうん、
この全ての人がありのまんまの姿で生きている時に本当の幸せになれると、
うん、
なってもらいたいという思いで、
うん、
一つ一つ、まあ、できることから、まあ、一歩一歩着実に誠心誠意お伝えしていけば、うん、どんな方にもやがて必ず伝わると思って、
うん、
諦めずに親鸞聖人の御教えを韓国の皆さんにお伝えしたいです、うん、そして皆さんにも本当の幸せになっていただきたいと思い、その言葉を選びました、
うん、はい、
ね、
一つ一つ着実にですよね、
うん、
どんなことも諦めずにっていうのがなんか今日のキーワードのような感じがしますね。希望を持って、
そう、まあ、希望があってそれをね、うん、叶えたい時をね、
うん、
もう急に飛び級したりとかないんですからね、うん、一つずつね着実にということが大事ですし、はい、それしか方法がないですね、
はい、
うん、
全ての人が相手のこの真実の仏教、うん、阿弥陀仏の本願は全ての人に必ず伝わると思いますので、
うん、
はい、私はそれを韓国語でお伝えします。
はい、はい、今週も名言、そして有国さんからね希望の言葉いただきました、
はい、
ありがとうございます。はい、ここで命未来学校公開講座のご案内です。
はい、8月13日日曜日は夏の特別企画を行います。救急薬品市民交流プラザにて午前10時からは各種相談コーナーとチャリティ CD コンサート、アクハシ医師、ラタズカ医師、そして学長のヤゴさんが生演奏をいたします。午後2時からはテーマは糖尿病から目を守るについて、講師は新生会富山病院アイセンター長上田芳樹先生です。それぞれ入場無料です。皆様のご参加お待ちしております。
はい、この8月13日はですね、会場でチャリティコンサートも行いますが、チャリティアルバムのピースフル命未来学校から 発売しております。はい、ピースフルーね、こちらの方でも販売させていただきますのでね、ぜひ皆様お買い上げいただければと。
はい、
はい、売り上げの一部は赤十字に寄付させていただいておりますのでね、はい、はい、この日秋谷先生と名田塚先生とおられますから、2人がねサインをこうしてくれると思いますし、秋谷先生と名田塚先生のサインは貴重ですからね。
はい、ね、この間の放送で秋橋医師来られましたけれども、その時にですね、曲が流れたのですが、うん、どれも素晴らしい曲でね、
はい、
今回生でそれを聞かせてもらえるということで、すごい貴重な機会が、
はい、貴重です。
いっぱいありますね。
はい、はい、私もご一緒させていただくということは、はい、もう初めてなんですよ。
ですよね、
お人の前でこうやるのは、
はい、
ダットの2人とさせていただくのね、はい、そんな感じなので皆様ぜひぜひお越しくださいませ。はい、いのち未来学校では個人法人問わず協賛メンバー、そしてこの番組にも協力していただける企業サポーターを募集しております。協賛メンバー、企業サポーターの加入方法など詳しくは公式ホームページ、 Twitter、Instagram、Facebook にてお伝えさせていただきますのでよろしくお願いいたします。またこの番組へのご意見ご感想を公式ホームページもしくは FM 富山ホームページにお寄せください。お寄せいただいた方々には特製ハガキをお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本カイリビング株式会社、弁護士法人ケンロック法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政証士法人光パートナーズ株式会社、株式会社トチオ、ミミズ内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。
今週のゲストは浄土真宗親鸞会仏教講師有國俊子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
감사합니다。
감사합니다。お相手は矢郷義明と
イローナでした。
また来週。
また来週。
アニョン。
止まんなよ。
止まんなよ。